相対的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのはこの方、スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
大野さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、でこの後ですね、早速最初のコーナー、本日の総ミラ会議の展開に入っていくんですけども、今日のゲストはこの方でございます。株式会社アスコム常務取締役の柿内隆文さんですね。柿内さん、ようこそおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柿内さんはですね、皆さんですね、いろんな著書を通じてご存知の方が多いんじゃないかなというふうに思います。編集者としてご活躍を長年されておられてですね、関連されている書籍の累計発行部数というのが1300万部を超えておられるということでですね、素晴らしいです。そして本の編集という部分でですね、もう本当に日本トップのお一方だと思うんですけども、ご自身としてもビジネス書の著者として大活躍されておられて、皆さん書店でパン屋ではおにぎりを売れ、バナナの魅力を100文字で伝えてください、このあたりの本をですね、見たことあるという方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。それで金刊でいくとですね、このプリン今食べるか我慢するか一生役立つ時間の法則という本をですね、投入されておられてですね、私の手元のある本ですと、確かもう七釣りですかね。
そうですね、七釣りが最新だった。今5万5000部ほどの発行部数になっております。
大ヒットでございます。ということでですね、まさにですね、編集者としても著者としてもですね、もう本当に大活躍の柿内さんをお招きしてですね、さまざまなお話を展開してまいりたいと思います。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話を重ねることで新たな付加価値を生み出していこうと、そういうですね、挑戦的意欲的なコーナーになっています。ということで改めて本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲスト、株式会社アスコム常務取締役の柿内隆文さんです。柿内さん、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この書籍はですね、多分新規事業だとかビジネスをやる人にとっては絶対読んだ方がいいなと。で、いろいろな、このゲストでも来ていただいて、その成功している方とかにこうインタビューをいろいろやらせていただいてるんですけど、私はいろんな人と会ってやっぱり共通していることがいくつかあるなと。そのうちの一つがやっぱり時間の使い方、ここがやっぱり皆さん上手だなと。で、ね、この24時間、1日24時間あって、これはもう誰もが同じように与えられたもので、その24時間をどう活用していくのかっていうことがやっぱり非常に重要の中、そのヒントがこの中に非常に入っていて、
ありがとうございます。
これはね、菊池さん、私はこの辺すごい気になったんですけど、特に菊池さんがこの書籍の中でこう気になるポイントだったところってどのあたりですか。
もうこれはですね、時間術って昔から永遠の課題と言われていて、書店を賑わせる一つの大きなテーマだと思うんですけど、このテーマに柿内さんご自身が切り込まれたこと自体がもう大注目で、もう目次を見ていても大変ワクワクですし、もう私のフォーカスポイントで後ほどご紹介させていただきたいなというふうに思ってるんですけども、そういう意味では今回ですね、アスカ新社の方からですね、刊行されておりますこのプリン今食べるか我慢するか、このタイトルも、皆さん思いますし、で、中身はですね、骨太の時間術の本ということになっていますと。そういう意味ではですね、もうぜひ今日はこの本の内容を中心にいろいろお伺いできればなというふうに思っております。
で、この書籍の中で、最初の章のところでも書かれてるんですけど、やっぱり時間を可視化するっていうところが、まず一つ大事なポイントかなと思うんですけれども、これ、なんで時間を見える化するということが大事なんですかね。
そうですね、時間の可視化するところにこう至った経緯としてはですね、その手前のところにある多くの方の時間の悩みっていうのに最初ちょっとフォーカスをしたんですね。で、時間の悩みってどんなことがあるんだろうかっていうことをこう自分なりにこう人に聞いたりとか調べたりとか、もしくはその時間に関する名言ってこう昔からたくさんありますよね、はい、ああいうものをですねちょっとこう分析してみると、大きく言うと時間の悩みって量の悩みと質の悩みと選択の悩みの3つに分けられるなっていうことにちょっと気づいたんですね。で、量の悩みっていうのは前は足りないよっていう話ですよね。忙しいから
よく聞きます、ね、
ありますよね。時間がないとか、自分がもう一人いたらいいんだみたいな話とか、この量の悩みっていうのが一つあるのと、あとはやっぱりなかなかこう時間のいい時間を過ごせないとかっていうことですよね。なんかちょっとダラダラしちゃったよねとか、なんか充実した時間が過ごせないよねみたいなことでの質の悩みと、あとはやっぱりその どの時間を選択したらいいかっていうことに対しての悩みがあるみたいな、選択の悩みっていうのが3つあって、で、それぞれの悩みをまあそれなりにその解消していくためには、まずは自分の時間がどういうものにこう使われているのっていうことをちゃんと一回把握する必要があるなと思ったので、そのためにまず可視化しましょうっていうような提案を本の中でさせていただいたんですね。
なるほど。で、まあ、4つ の時間で構成されていると、はい、幸福の時間、投資の時間、役割の時間、浪費の時間ということで、はい、まあ、それぞれこう意味があるのかなと思うんですけど、この中でこう増やしていった方がいい、大事だと思われるところっていうのはどの時間なんですか？
やっぱり幸福の時間っていうところを増やしていくっていうのが一番いいのかなっていうふうに思ってまして、人生やはり幸福の時間っていうのをどれだけたくさん作れるのかっていうのはやっぱり大きなポイントになるのかなと思いますので、幸福の時間を、この4つの中で言うと幸福の時間を増やすっていうことをですね、この本の全体のテーマにさせていただいてます。
なるほど。菊池さん、幸せですか？幸せ感じてますか？
ああ、
この幸福な時間を。
いや、私は今回の垣内さんのこの著書を拝読してすごく反省することがいっぱいあったんですよね。結構大変だ大変だということを、それを快感に感じながら、気がつけば57歳、弱い57歳を迎え、で、垣内さんの本の中で、あれですよね、残りの時間みたいなものを考えていくと、はい、やっぱり人間どうしても時間は有限なので、そこを考えていくと、ダイウィズゼロの考え方もそうだと思うんですけども、はい、有限の時間の中で、あと感覚的には私の世代だったあと15年ぐらいしか残ってないぐらいの感覚なんじゃないかと、そんなことも少々書いておられてですね、
はい、
で、私は読んで反省してもかなり真剣に時間の使い方をですね考え直すというふうに至りました。
いや、でもついね、こうビジネスしてると言い訳でこう時間がちょっと足りない、うん、ちょっと忙しいってやっぱり言ってしまいがちなので、やっぱりちょっと振り返ってみて、自分の時間っていうのが普段どういうふうに構成されているのかっていうのは改めて見直すっていうのはすごく大事なことですよね。
そうだと思うんですよね。僕も、まあ、今も忙しいことは忙しいんですけれども、特にですね、こう今 僕も56歳なんですが、30代の頃とかの忙しさっていうのが、まあ、とにかくすごく忙しくて、後で振り返った時にその忙しいのをとにかくこうわーっとこなしてしまっていたので、なんかあれ記憶が結構ないなみたいな、なんかちょっと多忙すぎて記憶が喪失してるみたいな時間が結構あってですね、これはやばいなということで、例えばこうやることがたくさんあったとしても、その時間にちゃんとこう意味を持たせたり価値を持たせたりすることで、同じ忙しいでも捉え方を変えていくことで、それが幸福の時間に変わることもあるしとか、そこがこう感謝することで何かありがたいな、幸福だなってこともあったりするので、なんかそういうふうにしてですね、ちょっとその昔の反省を生かして今はいるというような感じではあるんですけれども、
なんかあれですかね、垣内さんご自身がですね、この本を拝読させていただいていても、はい、まあ、先ほどお話になった通り、人生の目的は幸福の時間を増やすことであるというふうにですね、まあ、ここの章で断言をしておられるということになります。そして第3章では時間を自分のものにすると、で、この時間を自分のものにするのところで4つですよね、はい、時間を自分のものにする技術ということで、自分ベース化、はい、プローローグ化、エピローグ化、はいはい、あとはですね、共観察力でいいんですかね、はい、それを身につける力と、はい、その4つが大きなポイントなんだと、はい、おっしゃっております、はいはい、このあたりについてですね、少し くつかポイントを教えていただけると非常にありがたいです、
は
い、
やっぱりその無意識に過ごすと時間ってバーッと過ぎていってしまうので、はい、その無意識じゃなくてそこに意識を向けていくっていうことがやっぱりすごく重要なんだろうなっていうふうには思うんですよね、うん、例えばそのプロローグ化っていうのはすごく大切だなと思ってまして、うん、このもともとこの言葉に気がついたのは、まあ、なんかたまたまこうテレビを見ていたらある方がですね、なんかこうラーメンを食べる日に、その日は普段はもうすごく節制されてらっしゃるんですけれども、ラーメンを食べる日があって、その日はラーメンの、まあ、ある種 の、 そのチートデーみたいにしていて、うん、そのためにですね、一日をラーメンを食べるために過ごすと、つまりこのラーメンを食べるためにこのずっと手前のところの時間を費やして、そして最高のラーメンを食べるみたいなことを前なんかこう話されてるのを見て、あ、そう、あ、これこの前の時間、このプロローグの時間こそがここの価値を高めていく、その最終的なそのラーメンを食べるという行為を高めていくっていうことでいうと、ラーメンを食べてる瞬間だけではなくて、うんうん、この手前から含めてラーメンを食べるっていう行為だなっていうふうにこう視点を向けると、やっぱりその時間の価値ってすごく上がっていくし、さらに言えばその幸福の時間っていうのが長くなっていくし、うん、そしてそれはまた思い出の時間になったりとかするみたいなこともあるので、うん、結構その行為そのものにスポットが当たりがちではあるんですけれども、うん、そこまで行く前の時間っていうのも結構重要だなと。だから例えばまあ同じ食べ物で言えば行列に並ぶってめんどくせえなって思う方もいるかもしれないですけど、この時間は最高のものを食べるためのプロローグの時間なんだぜって思って、うん、ワクワクしながらとか、その食べるものを想像しながらとか並んでいたら、食べた時の感激って多分全然違うと思うんですよね、うんうんうん、なのでそういう風にしてこうプロローグっていう風に視点を向けて、そこをネーミングして視点を向けていくと、はい、なんかこの全体の時間価値が上がっていくんじゃないかみたいなことがプロローグ化っていう行為になります。
ありがとうございます。
あとはこの書籍の中でやっぱりその先ほど時間というの使い方が大事だというところ で私はやっぱり移動の通勤時間、はい、ここをやっぱり上手に使えるか使えないかっていうのが、まずそのサラリーマンの人にとってはすごく大事な気がしてるんですね。で、書籍の中では電車オフィスというような表現がされてたかなと思うんですけれども、はい、これはその通勤時間をどういうふうにこう活用していくっていうことが、まあ、その人たちにとってはいい時間の過ごし方になるんですか？
そうですね、まあ、人によって使いたい時間、使うものっていうのは変わってくるんだろうなっていうふうには思うんですけれども、僕が考えるのはやっぱりその特性で、例えば電車に乗ってる時間って僕の場合だと大体立ってる時間になるんですけれども、そうなると立ってできることで、それで、このその時間っていうのはもうある種その電車の中に乗っているので、他になんかなかなかできることって ないですよね。なので、まあ、多くの方は、まあ、例えばゲームやったりとか、まあ、例えばそのネットの記事を見ていたりとか、まあ、YouTube を見てるとかみたいな方とかっていうのが多いような気もするんですけれども、僕の中ではそこの時間は一番集中できる時間だっていうふうに、むしろ他から邪魔が入らない時間っていうふうに再定義をして、そうするとそこでですね、仕事のことを全部やってしまおうってやる方が、むしろオフィスで同じ時間を費やすより効率よく仕事ができるなってことに気づいたので、まあ、それなのでここをですね、こう電車のオフィスっていうふうに命名して、その時間はもう仕事するんだって決めてやらせていただいてるっていうような感じなんですけれども、結構そういうのって多分電車だけじゃなくていろんなところで多分そういう時間を作られてるっていうことがあるんじゃないかと思うんですけれども、
うん、菊池さんはこの移動の通勤時間とか、はい、そういったものをやっぱりうまく使われたりとかしてるんですか？
あ、そうですね、なんだかんだでオフィスに出るときっていうのは1時間近い時間がかかるので、もうあれですね、絶好の読書タイムですよ ね、
いや
最高の読書時間です。
私あれなんですよ、電車は実は使わないで、移動をすべてサラリーマン時代からもう車にしてるんですよね。で、はい、で通常の通勤時間の倍かかるんですけど、なんでそれしてるかというと、私は車の中でプレゼンテーションの練習だとかディベートの練習だとか、いろいろなそのディスカッションをしたりとかっていう声を出して、はい、こうシミュレーションする場所としてすごい使ってるんですよね
それはやっぱり車の中じゃなくて電車だとさすがにできないですよね。
そうなんですよ、やっぱり想像とか文字で打つだけだと、その瞬発的なものだとか、やっぱり声に出すってことも私大事だと思ってるんですね、うんうん、書くっていうことももちろん大事ですし、やっぱり話すということが大事だと思っているので、かなりやっぱりその移動の時間っていうのは気を使いながら それをどう使っていくのかっていうのを意識してやってますね。でそこで得られる知識ってやっぱりものすごく大きいなというふうに思ってるので、はいはい、やっぱりそこの移動の時間をどう使っていくのか、やっぱりここはすごく大事なポイントかなと思いますね、うん、であとは一貫してその時間の使い方についてこう書いてあるんですけど、その手帳の使い方をこう見直した方がいいというようなこう話が語られているのかなと思うんですけど、これはどういったところなんですか？
そうですね、あの手帳の定義自体をこれ例えばそのほぼ日手帳さんのことをちょっと書かせていただいてるんですけれども、ほぼ日手帳さんって手帳と言わずにライフのブックっていうような言い方をされていて、つまり手帳を再定義されてらっしゃってですね、僕も以前から手帳っていうのはその例えばその仕事のスケジュール管理のためにあるんだって考えてしまうと、例えば予定とかですね、なんかやらなきゃいけないトゥードゥーリストとかの管理とかに使うみたいなことになるかと思うんですが、人生の、一冊の本だっていうふうに定義すると、そこに書き込むことが人生全般にこう変わってくるので、そこをベースにこうなんていうんですかね、こうテーマを変えるというか定義を変えるとですね、書いていくことが変わっていくんですよね。なので例えばそのやりたいことを先に予定として全部こう入れておくみたいなこともできますし、あとはその自分の中でですね、こうちょっと一個これは手帳には本には書いてないんですが、人生をですね、その手帳の中でカラフルにしたいなっていうふうに思ってまして、うんうんうん、やることを僕は手書きがすごい好きなので、ある種のトゥードゥー的なものをノートにこうずっと書いているんですが、うんうん、それをですね、やったやつをですね、48色の色鉛筆でバラバラに塗りつぶすっていうことをしてます。そうするとですね、終わったものがなんとなくカラフルに終わるんですよね。もう単純にカラフルになるだけなんですよ。別になんか特別なことではなく、ただやったことを例えばこう太いペンで潰すと、なんか、まあ、やった達成感はあるかもしれないですけど、なんか自分の人生をできるだけこうカラフルにしたいなと思ったので、あ、カラフルにするなら色を使えばいいんだという単純なあれでやっていくと、はい、なんか塗りたくな、まあ、塗り絵をやってるみたいな感じですよね。だからトゥードゥーリストを塗り絵化していくみたいな感じにしていくとでそれをずっとこう、僕はあの手帳ルーズリーフを使ってるんですけれども、そうするとそのこなしてとかやってきたそのトゥードゥー的なそのカラフルなやつが何枚にもなって、1年間で例えば10枚とか20枚とかになった時に、こう後で見返した時に、なんか自分の人生が、あ、なんか彩りにこう彩られてるなっていう、まあちょっとした感覚でしかないんですが、なんかそういうなんかちまちましてるんですけど、ちまちました工夫をいろんなことでしてるっていうのはありますかね。
素晴らしいです。今回あれですよね、時間を自分のものにする技術で、先ほどプロローグ法の話をしていただいたんですけども、はいはい、もう一つ大変印象的なものがエピローグ化と、はい、あとは観察ですね、はい、かきちゃん多分ものすごくいろんな観察を独自の目線でされておられるんじゃないかなと思いますけど、エピローグと観察についてはお話しいただける範囲でお聞きしたいです。
は
い、
エピローグは、まあ、言ってしまうと復習的なものなんですけれども、やっぱりその先ほどのその時間って無意識に流れていくっていうところで言うと、やったことに対して後で振り返りをしていかないと、やっぱ何だったんだろうなってことがやっぱり忘れてしまったりとかすると思うんですよね、うん、なので一日の終わりに、その日一日にやってきたことに対して書きながら、その中でも特にその自分にとって意味深いものとかに対してはその意味をちゃんと書いていくとか、うん、今日の一日っていうのをどういう日だったのかっていうことをこう確認していく作業っていうのをしていくってことによって、こうやっぱりその一日一日の価値が高まっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるので、それが後で振り返るっていう意味でエピローグ化っていうような言い方をさせていただいてます。あと観察に関してはやっぱりそのこれも同じなんですけど、無意識でいると見えないものってたくさんあるし、意識すると見えてくるものってたくさんあるなっていうふうに思うので、やっぱりその無意識でいないために意識的にこうものを見る習慣っていうのをですね、こうとにかくつけていき、それを全部メモするっていう習慣をしていくと、今そこからこう気づきとかいろんなものっていうのがやっぱり生まれてくるので、やっぱりこう見えてる景色、例えば日常、先ほどのその通勤で家から会社に行く途中でも、まあ、ある種のそのぼやっとしてると見えてないけれども、意識して見ていくと見えるものってたくさん出てくると思うんですよね、うん、なのでそれをとにかく意識していくために、そうやって共観察力っていうのでネーミングをつけてですね、うんうん、名前をつけるとそこの意識への自己の意識が高まるので、いろんなものに対してとにかく名前をつけるっていうふうにしててですね、同じようなことが他で言われていることでも自分なりの名前をつけると、はい、なんとなくそれが自分のものに なった感じがするので、うんうん、とにかくなんか自分なりのネーミングをしてそういうことをするようにしてます。
素晴らしいです。あの読者として見ていてもやっぱりそのネーミングがやっぱり編集の超プロの大ヒットメーカーの方がやっぱり書かれてるから、あやっぱりこういう言葉が生まれるんだなということを非常にあの感心しながら、
ありがとうございます。
あのかねてからのもうずっと前からの一ファンとしては
ありがとうございます。
本当にありがたいなと思って
読ませていただきます
という感じでございます。
はい、であのこれね、一番最後もうねリスナーの方もこれちょっと意識していただきたいなと、うん、もう全部書いてる内容本当に全部いいんですけど、私その中で一つで人生を豊かにする究極のルールということで、うん、はい、今日が人生最後の日だとしてやることを、はい、まあ毎日やっていくというのが大事だということが書いてあってですね、これあの最後に一言、これどういう思いでこの言葉っていうのを書かれてるんですか。
そうですね、やっぱりその、まあ、これスティーブ・ジョブズとかも毎朝そういう風にして自分の鏡の前で自分に対して問いかけてたとかっていう風な有名なお話もありますけれども、やっぱり人間ってその終わりを設定しないとなかなか行動できなかったりとか、そのものにこう例えば感謝の気持ちであったりとか喜びの確認であったりとかっていうのもできないなっていうふうに思うので、今日一日が終わりだって言った時に何かその大それたことをだからしようということよりはですね、僕の中ではスペシャルな一日よりパーフェクトな一日を作った方がいいんじゃないかっていうふうなことを思っているので、今日一日っていう時間をよりパーフェクトにするためにはやっぱり終わりが今日で終わるかもしれないっていうことで、感謝の気持ち、喜びの気持ち、今の目の前の一つ一つのことが、なんかそれが幸せにつながってるかもしれないっていう、こう、気持ちとかみたいなものを意識するために、やっぱりその終わりっていうのをいつも意識するっていうことを習慣にしているんですけれども、どうですか、習慣にそういう終わりっていうのはどのくらい意識されてますか。
私は実はかなり意識をしておりまして、毎日後悔しないように楽しく生きるって。で、なので、明日、やることをもうなるべく今日やるし、今日も楽しくするようにかなり心がけてやっております。
それはなんでそういうふうにあれなんですか、思われたんですか。
辛いことがいっぱいあったんですよ本当になのでそう考えるしかもうなくてですね、でもそれをやるようになってからすごい前向きに考えられるようになったし、結果がすごく良くなってきたので、本当にすごい単純なことであるんですけど、その考え方が変えるだけでなんか一歩踏み出せると思うので、なんかリスナーの皆様も、まあ、ぜひ書籍読んでいただいてですね、本当にその考え方ちょっと変えるだけでもだいぶ違った人生が開けてくるんじゃないかなと思います。
そうですね、あとやっぱりですね、もう一個だけどうしても垣内さんにお尋ねしたいことがあって、はい、今回のご著書もそうなんですけども、やっぱりいろいろ未来を意識されながら世の中のことをいろいろ観察されながらテーマ発掘もされる中でですね、今は垣内さんがこのテーマ面白いなとか、これからの動きとしてここ注目だなと思って見ておられることで何か教えていただけることがあれば、すいません。
そう、最後にこんな質問。はい、僕そんなにですね、なんかこう新しい情報とかにめちゃくちゃこう感度を持って接してるっていう人間ではなくてですね、どちらかというと企画を立てるときとかもそうなんですけれども、人の心にスポットを当てて、まあ、まさに本を作ってるって、全部の本が幸福論だと思ってるんですね、うん、なので最終的にはどんなような入り口から入っても最後その方の人生にとって幸福の一歩になるっていうことが、うん、まあ、なんか例えば本でもなその必要、そこを目指してるっていうところがあるので、人にとってなんかこうより幸福になるってどういうことなのかなっていうのをですね、人の心を見ながらこう観察して、先ほどの観察をしながらですね、はい、そこからこう導き出してきてるっていうところもあるので、なんかすごい今こういう情報があってとか、こういうところにこうすごく今あれなんかこう感動を持ってなんかここを探してこうみたいなことっていうのは正直あんまりこうしてはいないんですけれども、例えばその心で言うと最近自分の中で気にしてるっていうかテーマとして今ちょっと分解しながらやってるのは、人はなぜ挫折をするのかっていうことは今ちょっとすごく自分なりに僕も意志が弱くてですね、すぐ挫折をする人間なので、挫折の構造ってどうなってるのかなとか、挫折の構造どこのところでどういうふうにしたら挫折が減るのかなとかっていうのをかなり今言語化して分解して、どこのところをどうすればいいかみたいなことを今個人的にはテーマに、これどうアウトプットするかまだ全然考えてないんですけれども、はい、なんかそこはその意識と無意識の関係も含めてなんかそういうものを考えたりとかしてるっていうのが今自分的な 気になっていることではあります。
ありがとうございます。いやいや、まだまだいろいろお尋ねしたいことが山のようにあるんですけども、時間というのは、はい、無常に過ぎ去っていくということでですね今日はですね、アスコム常務取締役柿内孝文さんをお招きしてですね、このプリン今食べるか我慢するか、飛鳥新書からの本でございます。もう必読本だと思いますので、ぜひ皆さんお読みいただければと思います。柿内さん、ご出演本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いいたします。
は
い、
今週もよろしくお願いします。今日はですね、柿内さんをお招きできましたので、今時の読書事情というテーマについて触れてみたいと思います。まあ、これは衝撃と感じ的と感じるか、そうなのかなと感じるのか、まあ、両方考え方があると思うんですけど、早速データをご紹介したいと思います。はい、1ヶ月に読む本の冊数がゼロという人が、63%。 はい、これは文化庁が先日発表した国語に関する世論調査というものの令和5年版になりまして、5年に1回ですね、1ヶ月に読む本の冊数というのを調査していて、前回は平成30年だったんですけど、この時は 47.3% だったものが 62.6% まで伸びてきたと。時代感でしょうか。ちなみに漫画とかコミックスはここの中には入ってないです。漫画やコミックスで学んでる人もですね、たくさんいらっしゃるので、まあそういう意味でいくと、まあ一概に活字離れみたいなことは当てはまらないんだろうなとは思ってるんですけども、まあこういうデータが出てきて、先週あたりメディアでもかなり大騒ぎになっていたなという、そんな感じでございます。それですね、YouTube をご覧の皆さんは次のページです。読書量減少の背景に何があるか。情報機器で時間を取られる。まあスマホをいじってるということですね。仕事や勉強が忙しくて読む時間がない。いや、本を読んでないから忙しいんじゃないかという、そんな考え方も成り立つような気がします。視力など健康上の理由、これは大変ですよね。あとテレビの方が魅力的である。これが回答としてはビッグホンになってる。さあ皆さん、どんなふうにお受け取りになられるでしょうか。そして情報に触れる時間の変化というのをご紹介しておきたいと思います。文字や活字の情報に触れる時間というのはそれほど変わっていない、むしろ増えている。情報過多の時代ですから、そう答えている人がそれぞれ3割台いる。こんな結果ということでございます。はい、ということでですね、はい、こういうデータが出ているということでですね、まあ、皆様方に一つの情報としてお伝えしておきたいと思います。で、もう早速ですね、ちょっと総ミラ総研的に今日のデータをまとめておくとですね、皆さんはどう感じになられましたかと。私は逆にこういう結果が出ているので、本の価値と本を読む価値が上がるんだろうなって思ってます。コンテンツとしての価値が上がるというふうに信じています。そして、健康のための読書です。竹内さんもいろんなところでインタビューに答えられておられたんですけども、本を読むことが健康につながるんだというようなコメントも出しておられて、すごく印象的な言葉で、健康のための読書術っていう本が出てきたら、世界ナンバーワンの健康寿命国を目指す日本としては非常に面白いんじゃないかなと、そんなふうに思ってですね、ご紹介をさせていただいた次第でございます。はい、今日はシンプルにこんな感じでまとめました。
以上、総ミラ総研、教えて菊所長のコーナーでした。
次回の放送は10月3日の木曜日です。次回お招きするのは株式会社フォーカスオン代表取締役の、倉島陽介さんになります。お迎えしてお話を伺うのは AI 時代のキャリア生存戦略というテーマになります。ぜひよろしくお願いします。あっという間にお別れの時間が近づいてきました。いや、柿内さん、改めてですね、今日お忙しい中本当にご出演いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひリスナーの皆さん、このプリン今食べるか我慢するか、一生役立つ時間の法則、飛鳥新書です。必読の本だと思いますので、ぜひぜひしっかりとお読みになっていただければと思います。心から推薦いたします。ということでですね、今週もありがとうございました。お届けしましたのは私、菊池健二と
大野康則でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。